さて今日の陶芸物語、ゲストでお迎えしたのは兵庫陶芸美術館から学芸員のマルテル坂本真紀子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
久しぶりです。
今日はかなり午前中雨が強かったんですけども。
そうですね、
夕べからすごいお天気でしたね。
そうですね、雷も鳴っていて、すごい雨が全然止まないので。
そうですね、で一時ものすごく強く降ったりしてましたけど、
ね、ちょっと心配しましたけど、
もう今穏やかなね、スタジオから見ることの景色、なんか午前中が嘘だったような感じですね。
良かったです。
ほっとしました。なかなか3月に入ってお天気が安定しませんね。
そうなんですよね。
気温もそうですけど。
そうですね、
森の中の美術館という、はい、言われているあの陶芸美術館、今はどんな状況ですか？
それがですね、普段でしたらもう少しなんか緑がちょっと始まってもいいかなと思うんですけれども、はい、ちょっとねここのところ、数日前には雪も降ってとっても寒かったので、ちょっとまだなんか冬の名残が残ってるような。
そうです
か。ただでも少しほんの少しふわーっとこう、山がちょっとずつなんか緑になってきてるかなという感じですけど、まだまだ寒いです
でもその季節が動くときってなんか嬉しくなりますね。
そうです ね、
いろんなものが特に春は芽生えてきて生命を感じますし ね、
もう1ヶ月後にはもう新緑で、もう本当に真っ青な美しい山々になってくれると思っています。
本当ですね、はい。陶芸美術館はオープンしてから何年ですか？
オープンしてからです。2005年の10月にオープンでしたので、ちょうど昨年開館 18年、10月に迎えて今 ですので19年目に入ってまして。
そうですね、本当だ。
私はその開館前から勤めているので、この4月からなんか20年目に入っちゃうというちょっとあっという間の時間でしたけれども、
ね、はい、いやこのハニー FM も21年で一つだけお姉さんになるんですけどそれこそあっという間の、21年で。でもその陶芸美術館はその緑が育ったので、できた当初はいわゆる近田町をずっと車で動いていると、日本的な瓦と白の漆喰が即見えたのが、もう今はほとんど木々で覆われて、
埋もれている
文字通り森の中の美術館、素敵なシチュエーションになってきましたね。
そうですね、本当に気持ちのいい、マイナスイオンがたくさんある。
そうですね、
本当に気持ちのいいところです。
本当ですね、これからぜひ皆さんお出かけいただくのにぴったり の特別展を今からご紹介いただきますので、ではもう、早速いきたいと思いますが、フィンランドグラスアートという、今回輝きと彩りのモダンデザインもスタートしていますね。
そうですね、3月16日から、開幕いたしました。
1週間ぐらいになるのかな、まだもちろんお客様の動きわからないですけど、なんかお声届いてますか？
そうですね、でも初日がすごくお天気が良くて暖かくて晴れたんですけども、すごい初日からたくさんお客様がいらっしゃって勢いは非常にありましたし、反応も良かったんですけど、その後ですね、ちょっとすごく寒くなったり雪になったり雨になったりで、ちょっとやっぱお天気が悪いと少しお客様の出足もちょっと鈍ってしまうんですけども、
開会されるのが5月の26日まで、とってもいい季節になりますからね、日を追って、皆さん次々とお出かけになると思います、早速じゃあフリーペーパーの今回は、見開きの2ページにわたって、すごく素晴らしさがね、お伝えできたんではないかなと自画自賛してますけれどもこのフィンランドとグラスアートについて、これは今回、どういう展覧会特別展になるのか、全体像をちょっとご紹介いただけますか？
そうですね、フィンランドグラスアートっていうふうにタイトルはついてるんですけれども、フィンランドのガラス作品を紹介する展覧会なんですけれども、でまずそのグラスアートっていうとね、なんかピンとこない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、グラスアートというのは本来は、プロダクトも含むガラス作品全般を指す言葉で、日本人はガラスって言ってるんですけども、
そうですね、
本当はその語源になった、オランダ語とか英語は、グラスっていう風に発音するので、本来はグラスアートグラスっていう風に言うんですけども、日本だとグラスっていうとワイングラスとか、
そうですね、いわゆるコップ
のイメージになってしまうんですけども、 これはですのでフィンランドグラスアートというのはフィンランドのガラス、まあ、ガラス作品というような意味合いで、はい、特に今回はそのガラス作品の中でも、うん、特にこの芸術的思考の高い、はい、まあ、アートとしてデザインされたアートグラスとか あと一点物としてデザインされた、はい、まあ、ユニークピースって言われているような作品に焦点を当てた、まあ、展覧会なんですけれども、で、まあ、フィンランドの、まあ、1930年代から現代まで、で、まあ、8組というか8名 の、はい、まあ、デザイナーや作家たちの作品を、はい、まあ、一堂に会するというか、まあ、そういう展覧会になっています、
はい、フィンランドというのはこのガラスアートグラスアートというのはとても活発だったんですか？
そのようなイメージだと実は思うんですけれども、実はそのガラス生産がそんなにこう、はい、ものすごくこう盛んだったわけでも、歴史が長いわけでも実は本当はなかったんですけれども。
そうなんですか。
ただ特にその、うん、1930年代あるいは1950年代、戦後ですね、戦後の50年代60年代はまあ黄金期って言われてるんですけれども、フィンランドの、まあ、デザインなんですけど、デザインがすごくその国際的にこう高い評価を得ていく中で、特にそのガラスの作品がすごくやっぱり美しいですし、すごく注目をされて、はい、そのフィンランドデザインが国際的な名声を得るこう躍進の、こう、こう大きな要因になった一つが、まあ、フィンランドのガラスだったので、すごくガラスが有名になって、はい、作家、まあ、もちろん、たくさん作られているんですけども、もともとはそんなに材料があるとかそのガラスが盛んだったわけでは実はないんです。
そうなんですか、はい、面白いですね。やっぱりこのデザイン力が発揮されるのがグラスということになるんですね。
そうですね。特にガラス、まあ、特に美しいのと、あとそのフィンランドのこう自然を映す、自然とか風土とか、はい、その国民性とかそういうこうなんかこうナショナリティというかね、そのフィンランドらしい、美しさをまたこうガラスに込めているところがよりこう多くの方々の心に響いたのか、すごくそのフィンランドのガラスっていうともうなんかフィンランドのイメージがすごく湧くぐらい、大きなまあ役割を果たしたんですけど、
このフリーペーパーの方にお書きいただいているメッセージのところで、はい、記事のところで、はい、直接向こうにいらっしゃる方へのこうアプローチで今回そのセレクトされたものが日本に来ているというそういうところをちょっと伺ったように気がしますけども、特徴的なもののところだったかな。それは今回これは陶芸美術館だけの特別展なんでしょうか？
ですね、はい、こちらは実は全国、6会場をすでに巡回している、ね、展覧会で、はい、実はこの展覧会が立ち上がったのは、はい、ちょうど2022年の11月に、はい、富山市ガラス美術館というところでまずスタートしまして、
はい、富山です。
富山のガラス美術館でまず開幕して、その後、全国巡回して、実は当館が最終会場になっています。
もう最後のチャンス、はい、そうですね、そうなんですか、はい、
で今回の作品は実はすべてフィンランドのキオスティ・カッコネンというコレクターの方がいらっしゃるんですけども、はい、フィンランド人の、その方 のコレクションの中からお借りして、まあ、全てでそのフィンランドからお借りしている作品になります。
遠くフィンランドから、はい、はるばると日本にやってきた作品ばかり、はい、
そうなんです、
でそれが8人の作家さんということ で、ね、後ほど、ね、じっくり特徴も伺っていきますけども、はい、何点ぐらい今回は展示されているんですか？
そうですね、全部で、まあ137件、
今回も多いですね、
はい、ですね、まあ、組物とかもあるので本当はもう少し点数多いんですけど、はい、リスト上は、はい、137件ですね。
そうなんですね、はい、じゃあいつも陶芸美術館の方は、4つのお部屋がありますので、はい、その特徴を上手に使いながら4つのお部屋を展示してくださいますが、そのあたりからお伺いしていいでしょうか？
そうですね、はい、実は今回ですね、実はチラシの方にも少しだけ載せているんですけども、はい、メインの展覧会はフィンランドグラスアート、フィンランドのガラスの展覧会なんですけれども、実は一室、他の一室を使って、実はムーミンの食卓とコンビビアル展という別の展覧会 展覧会、2本立てというか、まあ、同時開催になってまして、ですので今回フィンランドグラスアートは全部で3室 で構成しています。で最後 の、 あの一番下の地下の広い部屋で、あのムーミンの食卓とコンビビアル展という、あの展覧会をやってまして、この4室ほとんどあのうち陶芸美術館なんですけれども、あの今回は本当に陶芸作品がほとんどというか、ムーミンのところで少し、ありますけども、もうあのガラスのところはもうガラス作品オンリーなので、ちょっと普段 の、 あの陶芸美術館とはちょっと雰囲気の違う部屋 の、あのこう構成になってます。
そうですか、
はい、実は
そのあたりであの難しかったところなどありますか。
大変難しかったんですけども
、大変がきますか、例えば、
点数がまずあの先ほども申し上げたように、そのガラスの作品137点というのはすで、にこれは4室分の物量なんですね、作品数なんですけれども、
4つの部屋分、
ですけれども、やっぱりムーミンの展覧会があるということで、3室にこう、ギュッてこう、凝縮しなきゃいけなかったの で、まあ、その後、展覧会が一応3章立てなんですけども、あのただ3章といっても、あのボリュームが違いますので、あの普通に単純にこう、1室第1章第2章ってわけでもなくて、しかも8人の作家なので、やっぱ作家の作品を別の部屋に分けるのはちょっとかわいそうというか、
お一人の方が分かれてしまうと、
やっぱり同じ空間で見せたいということで、
本当ですね、
ちょっとあの本当に見ていただいたら、この展示のこう、あの、苦労の跡が、多分絶対見え隠れするぐらい、普段よりは、だいぶこう、ちょっともしかしたら、あの、作品が、なんかいっぱいって感じかもしれません。
完全に、8割4だったら、お二人ずつで十分いけたのに、8割3になるわけですからね。ちょっと難しいわけですね。そうですか、はい。そういう作品を並べるところでもご苦労された。
そうですね。ただまあ、それをまあ、逆に、あの、こう、エントランスですとか、あと廊下とか、あのうちの美術館の場合は展示室はやっぱり自然光が入らない、やっぱりスポットライトで見せるって感じなんですけど、廊下とかエントランスは自然光が入る場所があるので、まあそういうところでちょっとこうピンポイントで作品を見せることで、あのやっぱり自然光で見るとガラス本当に美しいので、
そうなんです
か、そういう部分はなんかあの逆に良かったかなと、あ
そうなんです、
アクセントに、普段だったらあんま出さないけれどもっていう、
ということは照明、各お部屋の照明は特に新しく何かをプラスしたではなくて、
ではないです、
逆に自然光の部分を楽しめるようなレイアウトにされたというところが工夫されているという、そうですか、じゃあ一部屋ずつご紹介ください。第一のお部屋は、
そうですね、第一のお部屋は、まあ、あの第一章ということで、今回でいうとあのフィンランドグラスアートの台頭ということで、まあ、あのフリーペーパーにも書かせていただいたんですけれども、このフィンランドグラスアートがこう、まあ、あのフィンランドらしさというか、あのとても盛んになってくるのが、その前ちょっとフィンランドのこう国の話をしておいた方が良かったのかもしれないんですけど、あのフィンランドってね、あの北欧 の、 あの、まあ、国なんですけれども、実はあの隣がこうスウェーデンで、上がノルウェーで、横がロシアってこう大きな国に囲まれて、結構昔からあのちょっと大変苦労しているあのこう国なんですけれども、あのずっと長くスウェーデンにあの支配下に、まあ、まずあって、でさらに1809年に今度はロシアに併合されて、であのようやくその、まあ、独立して、あの、まあ、国家フィンランドのこう共和国として国家となるのが1917年ということで、結構国家としては、まあ、100年ちょっとということで新しい、あの国なんですけど、そうなんです。なのでこのやっぱりロシアからこう独立して、で、まあ、時代がね、こうあの近代化の道を進んでいく、モダニズムっていうものを推進していく中で、いろんなものがこう近代化モダニズム化していく、でその中でこうあのフィンランドのデザインというのが一つの国家戦略というか、その国民のアイデンティティみたいなものをこう確立しつつ、こう国際世界に打って出る、デザイン大国として打って出る、まあ、その大きなこうあの、まあ、要素の一つだったわけなんですけど、まあ、ガラスも同じで、まあ、そのあの元々はやっぱりガラスはあの大きなガラス製作所で、あの、まあ、あの職人たちが製作するというような、やっぱりあの大きな釜が 必要だったり設備が必要なので個人で作るっていうよりはそういう製作所で作られるんですけど、はい、そのガラス製作にデザイナーたちが関わって、うん、まあ、作り手というかこうアーティストというかそういう方たちがデザインに関わり出して、こう現場の職人たちと一緒にこう共同作業の中で、
はい、
芸術性の高いこう美しい作品が生まれていくわけなんですけど、うん、そういうこう動きがこう確立されて、フィンランその中でフィンランドらしいデザインが生まれてくるのが1930年代、
最初にお話しいただいた、はいはい、
でそ の, まあ、フィンランドグラスアートの台頭期を代表する、はい、まあ、2組というか、はい、本当は8名とか言いながら最初のに紹介する方々はご夫婦なので、まあ、2人で1組になんかくくっちゃってるんですけども、はい、アルバ・アルトとアイナ・アルトという建築家のフィンランドを代表する建築家のご夫妻なんですけど、アルト夫妻とグンネル・ニューマンという2人の作家を紹介しているのが第1章、はい、第1室になります。
とても時代を感じさせる綺麗なお写真がありますね。
あ、そうですね。
お二人ともそうですね。
でこのアルバ・アルトとアイノ・アルト、まあ、ご夫婦建築家夫婦なんですけども、はい、まあ、このフィンランドのこうモダニズム建築 では本当にもう重要な作家の方々なんですけども、まあ、その方々がまあ建築だけじゃなくて、まあ、その建築に合わせた内装、うん、あるいはインテリア、
はい、
でまあ、ひいてはこう工芸品、工芸も全部デザインしていくんですけども、まあ、その中でも特にもう代表的な作品を、はい、ガラスのもう本当代表作を今回展示、はい、ちょっと何点かしています、
はい
はい、そのうちの一つがこのアールトベースって言われるサボイって言われてるこの、
はい、
作品ですとか、あとアールトフラワーっていうのはこれはこの緑こう4つ重なっている作品なんかが有名なんですけども、この頃っていうのはこうガラスの製作所が、うん、こう国際的なこう万国博覧会とかミラノトリエンナーレとか、はい、国際展示会にこう、出品するための作品を、うん、国内でコンペをして、でこうデザインを募ってその中で優勝したデザインを、まあ、はい、実際に製品化して出すっていうようなことがあって、それがまあなんか、うん、このフィンランドガラスが国際的名声を得るきっかけになっていくんですけど、まあ、このアールトもそのガラスコンペで優勝して、で翌年のパリ万博に出されて評判になったとか、はい、このアールトの、アールトフラワーっていうのも1939年だったかな、ニューヨーク万博に出されて非常に高い評価を得たものなんですけれども、すごく左右非対称の不思議な形をしていると思うんですけど、
そうですね、そしてこう何とも言えない優しいこう丸みの
そうですね
フォルムがいいですね。
そうですね、これがなんかこう、フィンランドってこう湖が多かったり、あと島がすごくたくさんあるので、そういうなんか湖だったり島だったりその自然のこうフォルムからまあインスパイアされて作られたものなんですけど、
そうなんですね。
一方で木型も来てるんですけど、
はいね、
これ木型にこう吹くガラスを吹いてそれを木型にこう、うん、こう押し入れて成形するっていう方法で、昔はしていて、今はこれは金属でしてるんですけど、はい、この頃は木型でやるので表面がこうね、なんか木型なので、
う
こう自然なこう揺らぎというか、
はい、
でこう厚みも実は均一じゃなかったりとか、
あ、そっかそっか、
なんかすごくこう
そこから出てくる色の変化が楽しめるんでしょうか。
うん、影がすごい綺麗、
綺麗ですよね。
水の影みたいに揺らぎがあって非常に美しかったりとか、
揺らぎね、
そうですね。あと機能、すごくそのアールト夫妻はその機能を重視するんですけども、一方で、ね、これはまあ、お皿とかボール状のものを重ねていて、はい、もちろんこうバラバラにすると食器として使えるけれども、こう積み重ねておくと今度はこうガラスの、
ね、
そう彫刻のようになるっていうような、
ね、
まあ、そんな提案だったわけなんですけど、
一つ一つ色が微妙に違っていて重ねてもちゃんとバランスが取れるような色合いですね。
そうですね、非常に美しいです。4
つ重ねてますけども綺麗ですね、はい、これで上から見たらお花のようにも見えるっていうね。なるほど、
まあ、そのような提案をして、はい、非常にそのフィンランドガラス、フィンランドグラスアートをこうちょっとこう注目を集める、まあ、本当に最初 の, あのきっかけとなった、作家になるんですけども、
そうなんですね、
はい、でもう一人のグンネル・ニューマンも実は同じ時代に活躍した女性のデザイナーで、はい、なんかもうご本人がなんかすごいなんか彫刻のように美しい、女優のように美しい方、はい、
そうですね、イングリッド・バーマンみたいな感じがしてますけども、
方なんですけども、ただこの方実は39歳で乳がんで早くに亡くなってしまうの で、
そうなんですか。
実はちょっとこう制作活動をしていた期間が短いので、はい、アールトに比べるとすごくその、知名度がそこまで高くないように思われるんですけど、ただすごく同時期に活躍して、同じそのバンコク博覧会とか、
はい、
ミラノトリエンナーレなんかにも出されて非常に高い評価を得たデザイナーで、
はい、
今国内フィンランド国内でも評価が再評価の動きが、
ね、
あるデザイナーなんですけど、
はい、
他 の、 デザイナーもそうなんですけど、この方も別にそのガラスだけに特化してデザインしてたわけじゃなくて、もともと家具だったり照明だったり、
ね、
他のものもしてるんですけど、特にやっぱりガラスのデザインに優れたものが多くて、高い評価を得ているという作家になります。
はい
はい、この方のもう特徴はもうなんか一言で言うともうとってもエレガント、
そうですね、
デザインがとってもエレガントで、はい、美しい、
そうですね、浮き出たようなこう、
はい、そうですね、彫りを入れて模様を入れたりするんですけれども、はい、すごくその何と言いますか、魚のこうお皿でも具体的なこう形をしているけれども、でもだいぶデザイン意匠化してデザインして、非常にシンプルで美しいんですけど、さっきのこのグネル・ニューマンの魚のお皿とさっきのアールトの湖のような、はい、ベースは、はい、同じそのパリの万国博覧会に出されて非常に評判だった作品なんですけど、あとねこのすごくシンプルなんですけど、はい、これはモチーフは葉っぱだったそうですね。葉っぱのこうデッサンからずっとこう形を削ぎ落としていって、はい、すごくこうこうガラスの美しい素材感とこうシンプルな形だけでこう自然のこうなんか、
これは大きいんですか？
これぐらいなんそんな大きくはないんですけども、
手でしくさった20センチ大きい、
ね、
長い方で、
はい、
なんかお水をこうテーブルにポンとこう置いて、それが表面張力で丸くなったような感じにも見えますね。
本当ですね。
でも身も蓋もない言い方をしたらメガネのレンズ1個あるで、ね、でもそれが今伺った大きなこの大きさ でその透明感とかを実物見せていただいたら、
そうですね、なんかこう自然のこう佇まいが本当にごくごくシンプルな素材とこう形の中で表現されている、
ね、すごいシンプルですもん ね、
そうですね、
お写真で見ても、
でもとってもエレガントっていう、
ね、そうなんですね、はい、
そうですね、この時代あとはねちょっとやっぱり結構フィンランドがすごくいろいろと大変な、歴史があって、はい、1917年に独立はするんですけども、またやっぱりロシアから、今ウクライナ侵攻してますけど、やっぱりフィンランドに侵攻してきて、
はい、
また戦争状態っていうのも、実は第二次世界大戦中にあって、そういうちょっとモチーフがこの、ね、スキーパトロールっていう作品は、はい、一見なんかすごく白いはい、ガラスをかぶせて、ちょっとなんかふんわりした かわいいデザインに見えなくも
一瞬見えますけど、
一瞬見えるんです、
よく見ると銃があります。
そうなんです、なんかスキーで、ね、銃でこう装備して、はい、国境沿いを守っている人たちの様子を
こういうところに
モチーフにしたりとか、やっぱそのナショナリズムの高まりみたいなものを、こういったモチーフの中にも少し込めていく、その自然とか風土だけじゃなくて、そのいろんなその当時抱えているいろんなものも少し加えていくような、
そうですね、
やっぱ台東期のこう仕事っていうのはそういう部分も見え隠れするものがあります。
本当ですね、
はい、
当然ですけど感受性が豊かでいらっしゃるから表現するものもその時の社会情勢を影響を受けるのは当たり前ですよね。
やっぱり、ね、あるんだと思います ね、こういった工芸品の中にもやっぱり出てくるのと、
そうですね、
はい、
次々とこうページをめくっていくと、
そうですね、
素敵なだんだんちょっと年代を追っていくと少し あのデザイン性がまた変わってくるんですね。
そうですね、あのいろんなの、まあ、ガラスはガラスなんですけども、はい、まあ、いろんなこう素材、うん、ガラスの中でもいろんな素材とか技法を結構果敢に、はい、あの挑戦していて、もちろんあの職人たちとこう共同で、うん、あのこう自分が作ってみたいデザインをこうどうやってそれをこう実現するかっていうのは職人たちとこう協議しながらやっていく中でですけど、今まであまり見たことないようなガラスのこうあの美しさ、可能性、表現の可能性というものを結構果敢にあのチャレンジしていくのがまああのグネルニューマンの特徴でもあります。
ありがとうございます。まず第1章を詳しくご紹介いただきました。ではちょっとここで1曲入れて後半も伺ってまいりますが、いつもここで、一曲お持ちいただいてます。今日は何という曲ですか？
はい、今日はあのイーグルス の、はい、あのデスペラードという歌を持ってきました。
はい、わかりました。じゃあ、はい、ゆっくり聞いてまいりましょう。はい、さて今日は兵庫陶芸美術館から学芸員のマルテル坂本真希子さんをお迎えしてお話を伺っております。3月16日土曜日からスタートしています、フィンランドグラスアート輝きと彩りのモダンデザインということで、いつもリクエストをお持ちいただいて、今日はイーグルスのデスペラード、これはどんな時に聞いていらっしゃいますか？
あ、でも何でしょう、この歌はなんとなくこのすごく苦しいことがあっても、まあ、それを乗り越えて、まあ、その先にまあなんかまあ、良いことがあるよみたいなそういう歌なのでなんかなんとなくこう自分にこう力が欲しい時とか、 あと今回今日がこう生出演させていただくのが最後、はい、ということ で、ね、なんとなくハニーエフムさんへのメッセージみたいな感じで持ってきました。
はい、ありがとうございます。ではいつものようにその1曲リクエストいただいた後後半のお話を伺いして、はい、今ちょうど図録から第1章、はい、お部屋が4つある中の3つを今回は使って展覧会特別展を開いろいろ動いていらっしゃいますね。では第2章のお部屋ご紹介いただけますか？
そうですね、第2章は実は4人の作家を紹介しておりまして、はい、でそのうち3人を1つのお部屋 で残りの1人は後の第3章の2人と一緒に紹介しているので3人ずつになるんですけども、はいはい、このやっぱり第2章がやっぱ今回の展覧会のおそらくハイライト
あという言葉、
もうはい、タイトルもそのまま第2章黄金期の巨匠たちということ で、ね、4人の作家カイ・フランク、それからタピオ・ビルカラ、ティモサル・パネバ、はい、それからオイワ・トイッカというこの4人の、はい、もう本当にフィンランドを代表するデザイナーたちなんですけども、ですのでこの方たちは先ほどの方たちと一緒でこうガラスだけをデザインしたんじゃなくて、まあ、カイ・フランクなんか陶磁器のデザインもしてますし、はい、他の作家もテキスタイルとか他の素材のデザインもしてるんですけども、ただやっぱりガラスですごく能力を発揮した魅力的なガラスの作品を作った4人の作家と言えると思います。であと副題のこう輝きと彩りのモダンデザインというのがまさにこの作家たち、ね、輝きというのはやっぱり光ですけど、はい、彩りというのはやっぱ色彩、色ガラスですね。
そうですね、
色ガラスもこう用いていくすごく華やかさがこう出てくる、そんな作家たちになるんですけど、はい、でその中でも特にカイ・フランクはちょっとその、一番こう年上というかでだんだん、まあ、タピオ・ビルカラとティモ・サル・パネバが同じぐらいで、うん、オイバ・トイカがちょっとそれより若いっていう感じ、
はい、
そういう構成です。はい、
この中で特徴的な作品少しご紹介いただけますか？そうですね、
もうカイ・フランクは、はい、ヌータ・ヤルヴィーっていうガラスのフィンランドのガラス製作所、はい、今イッタラとこう一緒になってさらにもうヌータ・ヤルヴィーはもう閉鎖してしまったんですけど、まあ、そのヌータ・ヤルヴィーガラス製作所というところで、うん、そのこうアーティスト、まあ、デザイナーが、まあ、職人と一緒にアートグラスを作る、うん、そのアート作品としてのガラスを作るっていう、こう、こうシステムをこう確立した人で、
あ、そうなんですか。
で、プロダクトのデザインもするんですけど、はい、そのアートグラスでは特にその新しい素材とか新しい技法とかこう、うん、自分が作ってみたい、うん、ものにこう割と忠実にというか、うん、割と自由奔放に、はい、特にこの色ガラスですね、を使った 色のこう帯をこう重ねていくリンゴ技法っていう技法を、まあ、開発して、あの非常に
リング技法ですか、
はい、色のガラスの帯をこう、これが特にこの作品なんかがそうなんですけど、
はい、これは何ページになるか、はい、あ、綺麗ですね。
でこうこう
虹のようにそうです、ね、はい、配色されている、
こう揺らぎもこうあの作品に取り入れるというか、はい、あのプロダクトはなんかこうきちっとしたこう幾何学的なフォルムで、うん、すごくあのシンプルで無駄のない、あのデザインがあのすごく持ち味のカイ・フランクなんですけど、このアートグラスユニークピースって一点物で作ってたあの、こうアートグラスは、なんかもっとこうあの遊び心というか、
そうですね、
自由なこうなんかあと素材へのこう探求心みたいなものを、あのストレートにこう表現した作品があって、はい、でそれをあの結構たくさん展示しているので、影がすごい綺麗なんですよ。
楽しみながら作られたっていうのがすごくこうデザインから作品からも伝わってきますね。
そうですね。でまたその職人たちもそのデザイナーの高い要求にこう応えるべく、またその高い技術で応えていくっていうような、
すごいですね、
そういう関係性を作ったことによって、後のその世代の、まあ、次のタピオビルクからティモサルパネバはイッタラっていうあのガラス製作所で活躍するんですけど、はい、まあ、そのこう同じようなこのデザイナーと職人たちとのこう、なんかすごくなんていうんですかね、活気のあるセッションというか、そういうものの中から新しい作品を生み出していくっていうことが、まあ、道が作られたというか、そういうものがこう普通になっていって、まあ、あのフィンランドグラスアートの黄金期を、まあ、形成していったという感じになります。
続いて先ほどおっしゃった
タピオビルクから、なんかちょっとポートレートがちょっと本当にあのひげもじゃのおじさん、ね、クマみたいな感じなんですけど、
は
い、あの
サンタさんになったら似合うかなっていう、はい、お友達ですけど、
でもこのフィンランド代表する本当にあの、有名なデザイナーの一人なんですけども、
はい、なんか繊細な作品が見えてきましたよ。
そうですね、繊細な作品も実はあるんですけども、はい、でも彼の持ち味は何と言っても
また次のページは違いますね、はい、
ガラスがまあ氷に似ているっていうことで、あの氷の表現、
はい、
しかも彼はラップランドっていう、 こうあのフィンランドのすごくあの北の方 の、あのこう地方に、なんて別荘を持ってて、はい、あの冬の間そこで過ごしたりするんですけど、あ、はい、まあ、その氷をガラスで表現した、どちらかというとすごく力強い、
そうです、ね、
あの作品が、はい、あのまあ特徴かなと思いますね。
その氷も少し溶けてきたような、角が取れたような感じのもありますし、
そうですね、
しっかりと削ったすぐの氷っていう感じの作品もありますね。
こう対策がこう、あのこちら側の表情の釣り穴っていうあのタイトルがついている作品があるんですけど、
はいはい、
まさにあの氷を張った湖で穴を開けて釣りをまあ楽しむらしいんですけど、フィンランドの方
は、あ、はい、
でこれはなんか当時のフィンランドの大統領にプレゼントするためにまあデザインされたものらしいんですけど、当時 そのフィンランドの大統領の方が釣りが好きで、
すごい、
はい、まあ、あの氷の上にこう、あの穴を開けたその釣り穴を表現してるんですけど、
はい、
これはでもあの型の上にそのガラスを流し入れて、遠心力を利用してその高快速でこう、その型を回して、そのガラスがバーッとこう広がっていく力を利用して型を取ってる、あのそれでこうついた、
はい、
あのこう表情なんですね。でこれが実際に本当にこういうあの氷の釣り穴みたいな表情らしいんです。本当迫力のある、
そうなんですか、はい、いや、あの私がね、とにかく一つ一つとっても嬉しくて、あの次から次へと質問してしまったらだんだんお時間がなくなって、ね、ぜひ皆さんあのギャラリートークがありますので、はい、この続きは、ね、ぜひお出かけいただいて今月は30日の土曜日、はい、来月は4月13日と27日の同じく土曜日、はい、そして5月は4日と18日の土曜日ということで、フリーペーパーの方にはその日程とお時間、11時からだいたい1時間ぐらいかけて、だからじっくりとご一緒にあのマルテル坂本さんが回ってくださいますのでご一緒にそのあたりは、あの申し訳ないです、リスナーの皆さんにはちょっとここまでの お時間になってしまったので、はい、他にもちょっとご紹介いただきたいところありますけども、ぜひ最後にリスナーさんにメッセージということでよかったらお願いいたします。
はい、ちょっとご紹介途中になったんですけども、最後まで見ていただきますと、だんだん作品が大きくカラフルに、はい、そして個人作家が出てくる、ガラスの個人作家が出てくるので、本当にこう自由な発想 の、 新しいガラスの作品までが一堂に見れますので、ぜひ丹波焼の里の山のこう森の中でゆったりとこの作品を楽しんでいただければなというふうに思っております。
はい、すみません、ありがとうございました、はい、そして皆さん方に楽しんでいただける、
は
い、
そうですね、はい、まずゴールデンウィークがちょうど会期中にございますので、はい、また毎年やっておりますけれども、春物語という丹波焼の里春物語というのが5月の3日4日5日の3日間、はい、行われます。で兵庫陶芸美術館では実は4月27日にイベントが結構いろいろありまして、はい、実は明日ホームページで情報解禁の
内容は、
はい、イベントもございますの で、
そうなんです、ね、
明日、はい、ぜひ当館のホームページの方にアクセスいただきまして確認をいただいて、もしご興味がありましたらお申し込みの方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は兵庫陶芸美術館学芸員マルテル坂本真希子さんをお迎えして、現在開催中のフィンランドグラスアート輝きと彩りのモダンデザイン、私がちょっと申し訳ない先に見せていただいたこの図録では本当に可愛らしいカラフルなデザインもまだまだたくさんありますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてまたインターネットの方になってもどんどんご出演いただきますので、今後ともよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
兵庫陶芸美術館で開催中の特別展、フィンランドグラスアート輝きと彩りのモダンデザイン、1930年代から現代までフィンランドを代表するデザイナーや作家8名にスポットを当てた展覧会です。フィンランド固有の自然観や美意識にぜひ触れてください。会期は5月26日まで。